今日のところ前に残っていたので、ちょっと問い合わせがあった時、この今日後が残っているので、今日はその2回その2としますということを、言ったので、伝わってるかと思ったんですが、どうも伝わってなかったので、ちょっと私の不徹底です。申し訳なかったです。はい、それでですね、今日これは初めのところからちょっと今日の後半のところまでつながっていますので、初めから含めたわけです。で、前のところはかなり詳しく言いましたから、ちょっと簡単にもう一度言っておきますが、イエスとは一体何者かっていうのは、これはキリスト教信仰で一番基本になる大事なことなんですね。一般的にはですね、キリストは誰でも、いわゆる異人の伝記ですね、いわゆる偉い人、エジソンとかパスチュールだとか、孔子釈迦モースとか、なんかそういう人と並んで、いわゆる歴史の中で特別に偉い人だと、人間だというふうにみんな思わす。特に日本ではですね、キリスト教国は全世界で圧倒的多数を占めておりますが、その圧倒的多数においてはですね、普通の人間ではないというのは基本中の基本なわけです。けど日本ではなぜか 1% であるために、いわば根本的にそのキリスト教から間違ったことが一般の本とか伝記でも書かれてあるわけです。私なんかでもそういうことで、いわゆる異人の仲間だと、人間だと思っておったわけですが、聖書では、あるいはキリスト教の長い歴史伝統で全く違うわけですね。それをここで言っているわけです。そういうことは不思議なほど日本は知らないわけです。まあ、1% だからですね、これは仕方がないというかですね、太平洋のはるか彼方がのキリスト教国、あるいは日本海という広大な海がある、そういうことの特別な世界の条件ですね、東の果てだから、そういう特別な状態になってしまったということ、日本でおったらわからないだけのことですね。でしかもこのテレビとかラジオ、ニュース、その他ではそういうキリスト教の根本というのは全くだけど言わないからです。でいつまでたってもわからないという状態になってしまったんですね。でこれはここであるようにですね、ペテロが他の人たちがですね、非常に優れた預言者だとか、エリア、これも預言者ですね、こういうふうに歴史上非常に優れた人だと思っていると言ったに対して、あなた方は私を誰、何者だと受け取っているのかと、これは根本問題なんですね。それでここでですね、前に見ましたように、わざわざ遠いですね、水が湧きあふる非常に珍しいところ、ピリポカイザリアというところまで連れて行って、そうして非常にその印象を強く、いわば刻印するためにも非常に遠いところ連れて行ったんですね、わざわざ。不思議なことです。これは、実際私自身もこの前写真もお見せしましたが、22年ほど前に実際に行って、特に印象に残っている箇所の一つなんですね。その南の方は私たちが考えるもはるかに徹底した砂漠地帯ですね、視界周辺、それもっと南の方、とても生活ができないと思われるような砂漠地帯であるに対して、その北の方のここで、この告白を言ったピリポ・カイザリアは、水が湧き出って、これがヨルダン川の源流の一番の大きな元にもなっている。そういうとこ行ってですね、いわばその水の源であるイエス様は一体何者かっていうこと、それがペテロがですね、あなたこそはメシア、救い主だと、昔から予言されていたですね、救い主であり、そして人類全体を救うんだから、普通の人間であるはずがないわけです。救うというのは人間の深く宿しているこの悪、自分中心から救い出すというんだから、それを考えても人間でできるはずがない。それで生きて働く神様と本質が同じだと、聖書で神の子っていうのはそういう意味で使っているということですね。それまでのモーセ、ダビデ、エレミア、あらゆる預言者、すべて神の子という表現全く使われていないんですね。 日本語の神の子という表現と全く違うということを、私なんかでもこういったことを詳しく知るまでは全く思ったこともなかったんですね。神の子、神様を作ったんだ、だ人間みんな神の子だったら、犬も猫も動物も植物もみんな神様を作ったから神の子っていう、そんな意味なさなくなっても、そんなことは書いてないんですね、聖書では。神と本質が同じだというものだけを神の子という特殊な表現でしたわけです。だからシモン・バルヨナと、あなたは祝福されていると、あなたにそのこと、すなわちイエスが単なる人間、偉大な人間では全く違って神と本質同じだと、永遠だと。だからこのことはヨハネ福音書という最も後に書かれた福音書では最初に書いてあるんですね。イエス・キリストが生まれる前から神と同じだった、神と共にいた、神であったとまで書いてあります。で、全知もそのイエス・キリストが生まれる前のキリストですね、潜在のキリストとも言ったりしますが、そのキリストによって全知も創造されたと、神と同じだから。そういうふうに一番基本なので、ヨハネ福音書では最初に書いてあるわけです。そして、これはまあヘブライ人の手紙にも最初に書いてありますが、だからそのことを表した、分かったのは人間ではない、人間の考えや、いわゆる思想、あるいは経験、頭の良さ、そういうのではないと言ったわけです。だから学問も知恵も全くなかったはずの、ただの漁師、漁師であるペテロやヨハネ、ヤコブ、みんな漁師なんですね。当時文字も読めなかった、そういう人、本なんか全く読んでないわけです。そういう人でもです、その影響が今日まで続くような深い英知を与えられた、これは啓示だったからですね。啓示っていうのはこれ、この中国語の文字ですけど、開いて示す、まあ、これはその通りなんです。開くということですね。で、神様がそのいわば闇を開いて直接に示された啓示だと。啓示でイエスが神と同じだということが分かったんだと。そこに本当の祝福があると、まあ、そういうふうに言ったわけですね。そしてそのことの信仰、イエスこそは神と同じだと、その信仰の、これが岩だというんですね。私のエクレシア、教会っていうのは中国語の訳語です。フランス語ではそのまま、これギリシャ語ではエクレシアですね。フランス語でエウレジア、そのままエクレシアをそのまま教会という名前に当てています。英語のチャーチ、ドイツ語のキルヘっていうのはキュリアコンドーム、という種、キュリオ、種ですね、種の家ということからチャーチ、あるいはキルヘということが生まれているわけです。本来は集まりということなんですね。呼び出された人たちの集まりということで、こういうところも全く教会なんです。教会と集会違うということではなく、単なる訳語の問題なんです。ですね。だから、ここも教会なんです、聖書的には。それを、エクレシアの本来からすると、これ、彼らは呼ぶですから、何々からです。から呼ばれたものですね。呼ばれた集まりですので、こういったところを、中国の訳では教会としたというだけのことなんですね。だからアメリカなんかの教会にもコングリゲーション、コングリゲーショナル、あるいはアセンブリー、集まりという名前の教会もあります。それ集まりだからですね、本質的に。そういうことで、あなたは教会行ってますかって言って、行ってませんでなくてですね、それ行ってるんです。ただ私たちは集会という呼称を使っているというだけのことです。だから時にはですね、中国の訳ではなくて、そのまま言語の意味を組んで集会だったと、同じ意味なんですね。はい、でそういう集まりを立てる、イエス様こそは神と同じお方だから万人を救うことができたんだと、その証拠がこの2000年ということですね。よく並べられる、マホメット、ムハンマド、あるいはブッダ、ゴータンブッダ、お釈迦様とか、その影響力は断然違っておるということはすぐに分かることですね。これはそれでいわゆる普遍性、 あらゆる民族、あらゆる地域、あらゆる年齢にわたって全世界どこに行っても見られるもの。これは全くキリスト教の信仰以外にはないわけです。これは客観的に見てわかるわけですね。それに真理っていうのは普遍性が不可欠なわけです。いつも言ってるように 2×36 っていうのは年齢に関われない、民族に関われない、歴史、時間の流れにも関わらないんです。だから真理っていうのはそういうもんだからですね。でそういったことを前にもお話をしたわけです。でそれとともに本当の岩というのはそういう信仰であり、その信仰を与えた神からの啓示である、また神の言葉である、神様ご自身である。これこそは岩だと。神こそは、またキリストこそは本当の岩でもあるんですね。ここではそういう信仰ということの上に立てるということを言ってますけど、そのことも見ておいたらいいと思いますが、すべての土台はキリストだと。キリストは武力によって大量の人を殺すということを根本からやめなさいと言われたですね。まあそういうふうなキリストの精神が、これが憲法9条という形で、目に見える形で、不思議なことにこの日本で実現してきたわけです。それを、まあ、壊そうと、まあ、必死になっているのが現在の政権でもあるということですね。我々キリスト者もですね、その憲法の問題は、政治の問題だと言ってほったらかせないのはですね、その精神が元を尋ねればキリスト教信仰、あるいは聖書にあるからなんですね。そういうことです。でそれで、このキリストがそう一切武力を用いて敵をやっつけようとするんではなくって、自ら死んでまでして敵対する者の心を変えようとされたわけですね。そういう意味で、本当の愛、いわゆる福祉、だって医療とかいうこともですね、日本にはほとんどそういう金持ちとか一部の人しかかかれなかったんですね。看護婦という人は汚れた仕事だと思われていた。汚れたもの、排泄物いっぱい、そんなんばっかり、汚いものを扱うからと。それを根本から転換した大きなきっかけになったのが知られているナイチンゲールだったわけですね。まあ、貴族の娘でもあって、それがクリミア戦争の時に非常に熱心にしたということで、アンリー・タランが国際赤十字というのを作ったわけだったんですね。で赤と白と逆、スイスが赤の十字だったから、いや白十字だったから、それ逆にして赤十字にしたと。そういうことで、あの十字架の印を見るために、やはりキリストの十字架を思うわけですね。はい、それは別として、このキリストこそそういう本当の土台であり、岩っていうのはどこにあるのか、それは聖書全体そういうことであるんですけど、言葉としてこういうところも知っておいた方がいいと思いますが、コリントの手紙ですね。第一コリント、の3の、11、第一コリントの3の11ですね。302ページです。第一コリント3の11、302ページ。302ページ、第一コリント3の11です。ですかね、302ページ、第一コリントの3の11です。 つついさんの前に、ここに。つついさん、つついさん。
前でもいい。
横に。ここ中川さんの横に、そうだ見えないかな。あ、はい、ちょっと止まりましたが、それでですね、ここにあるようにイエス・キリストという素手に置かれてある土台と書いてあるように、さまざまな人がさまざまなものを土台としようとしているですね。この日本でも今からつい70年余り前には何を土台としようとしたか。これはただの人間に過ぎない天皇を土台として、生きた神、あら人神として、それを根本としてですね、いろんな教育も戦争すらもその天皇の名において破壊したんだったわけです。そういうふうに何を土台とするかは非常に大きな問題になるわけです。間違ったものを土台とするとおびただしい人たちが死んでいく、傷つく、苦しむ、悲しむという。武力を土台ということは昔の日本でも当たり前だったですね。ああいう織田信長みたいな人は徹底して武力によって、いわば他の人たちも策略と武力によってですね、そうして土台を築くと。だからみんな壊れていったわけです。けどそれと全く違った土台、それがこのイエス・キリストを土台とするということです。これは本当の真理だから2000年経ってもこの土台は壊れないですね。徳川なんて織田信長なんか、そんなものを土台と今頃誰もいないわけです。ですよね。今更あの天皇をですね、神様と拝もうなんていう人はさすがにいないはずですね。そういうことで、これは歴史を見たら分かる。間違ったものを土台としたり、かつてのアメリカ、かつてのアメリカもですね、黒人は奴隷として当たり前だなんていう、そういった考え方も大きな土台にもした。でそれはもう崩れていったわけですね。そういうことですから、私たち自身もそんな歴史の中の大きなことでなくて、私たちも心の中で、生活の中で何を土台としてるんだろうかと。私自身もかつてはこのキリストという土台を知らなかった時には、いろいろ考えたもんですね。悩み考えて、誰もそのことを教えてはくれなかった。頭の良い人たちはたくさんおったんです、仲間にも。学生の政治の運動をしている人たちもいくらでも議論もしたし、私自身も長時間やったことありますが、だからといって土台が分かったりもしなかったわけですね。はい、そういうことで、このイエス様は神様と同じ永遠の存在こそが、しかも真実で、あらゆる偽りがない、嘘がないわけです。ですね。今日の政権は残念なこと、嘘を土台とするようなですね、本当驚くべきような状態になってしまったと。このほとんどの人がですね、うんざりしてると。いう状態になってしまったぐらい、この世は真実を土台としようとしないというところがあるんですね。真実を土台としたら襲いかかって殺してしまうということすらあったわけです。はい、そういうことで今日のところですね、本当の岩っていうのは真理であり、あるいは信仰であり、キリストであると、ということです。そして別のところでもっととも有名な箇所の一つですけど、これもよく知られているのではありませんが、信仰と希望と愛こそはいつまでも続く、 要するにいつまでも土台であり続けるということです。そのうちの信仰がここにもあるわけですね。信仰とその神が全てを欲に転じてくださるという希望、それも土台になる。そして神様から来る愛が土台だと。信仰はまた真実とも訳される言葉ですね。神様に対する本当の真実、そして真実な心で十字架のイエス様が私たちの罪を贖ってくださったと信じる信仰も含まれてくるというわけですね。はい、もうそういうことで岩とは何なのかということを私たちは、あるいは世界のこの歴史の中で比較をすれば圧倒的多数な人は、確かにこれはキリストが土台だと、そしてそれを明かしているこの聖書が土台だと、そして神様からの愛、人間の愛ではなくて、まあ、このように人間の愛を、特に男女の愛を土台としようとする、たくさん歌なんか大概そんなもんですね。これもなし夢みたいな影みたいなもので、それを思い知らされるはずです、どんどんその人はですね。それでこの土台がなかったら、だんだんと人間落ち込んでいくか、あるいは非常に凶暴になると動物みたいに、それがさまざまな戦争やら犯罪になってきておるということですね。最近起こった新幹線の中で本当に驚くような悲劇ということ、でもあれは戦争になって、あんなことがたくさんやった方が立派だとされるわけです。一回起こったらですね、ものすごく異常な行動だと前の横の人に気づけ、そんなの驚いて本当はいけないんです。みたいにあの日本を引き寄せたあの戦争、あるいは昔からの戦争はみんなそうです。ああいうことを大量にやることなんですよね。関係ない人を切りつけると、それをですね、たくさん殺害したら大喜びするなんて根本から間違っていることですよね。これを聖書ははっきり2000年前から言ってるわけです。だからそれを改めて強調したのはトルストイでもあり、ああいう内村よりマルチン・ルーサー・キングでもある、ガンジでもあるということです。はい、まあ、そういうことで私たちは本当の土台ということを何とかしてですね、この日本の人たちも知らしたいと願うわけです。そしてそれと結びついてここにですね、その岩としておったら、これは詩編にはですね、もう一つだけ言ってみます。神様こそ岩だっていうのがあちらこちらにあるので、一つだけですね、言っておきます。詩編の18編ですね。旧約聖書18編18編、これはまずですか、詩編の18、の3節詩編の18:3ですね。ここに、主は我が岩、さらに我が神、大きな岩だというふうに書いてあります。それだけでなくて、同じ18では32節を見てくださいね。同じ18編の32節、32節にも、主ヤーウェの他にこの神はいないんだと、愛と真実の神 正義、正しい神ですね。だからこそ私たちの岩で、その神の他に岩はないと。それからその下の47にも、47節にもあります。このように一つの詩編の中に3回も岩と繰り返し書かれてあります。で、他にもいろいろあるんですが、特にこの詩編の、この18編には繰り返し記されている、こういう岩というように、これは壊れない、滅びないという象徴ですね。これにしっかりと結びついているならば、一番の出来事、最大の、誰にも訪れる、いわば苦難でもあり、最大の大きな出来事は死ということ。死ぬということはある意味で一番大きな出来事ですよね。我々の目に見える存在がなくなるんだから、その最大の出来事についても、この岩こそ永遠だから、それをしっかりと結びついている岩にですね、ならば私たちは死なないものになると。これはヨハネ福音書で、私を信じる者は死なないと言われている通りです。はい、そういうことがこの岩に関して私たちの非常に日常的なことだと思うんですね。考えるときに何を岩として土台としているんだろう。それで元の問いに変えて、もう一つの今日のところ、天の国の鍵っていうところですね。初めに戻りますね。マタイの16章16章の19です。こんなことあんまり普通我々日本人は考えないですよね。天の国の鍵なんて考えたことがないと思います。だって誰が持ってるのか、どこにあるのか、誰もそんなこと言ったことはないはず。誰も言ってほとんどそんなことは話題にもならない。そしたらその鍵持ったら地上でつなぐことは、天井ってこの本で訳しました。単にウラノス、天ですね。だから他の訳はみんなヘブン、天です。日本語訳も、天井の上天だから消しといてもらった方がいいと思いますが、この訳だけですね。他の外国訳は全て天井とかいう訳、ただの一つもないです。日本語訳みんな天です。言語は天ですので、ウラノス、地でつながれることは天でもつながれる、地で解くことは天でも解かれるということなんですが、どんな意味か、ああよくわかったと思う人はこれまた少ないんじゃないかと思います。で、ここではですね、ペテロを代表としてあなたにと書いてあるか、ペテロだけになんか与えられたように思いがちだ、そうでなくて、さっきのこと、あなた方、ペテロに対して岩だと言われたけど、信じる人みんなにとっての岩なんですね。あるいは人類全体にとっての岩。ここもそうです。別のところ、一箇所だけではだから狭く偏った見方になることがしばしばあります。もう一つ関連箇所、18章、マタイの18章の18と比べて、参照してみたら、マタイの18章の18、18以降です。ここの18見たら、はっきりこれは原文はアーメンなんです。で、アーメンって真実という意味ですので、英語訳なんかではみんな I tell you the truth、 あるいは truly I tell you、 真実を言うということなんです。 明瞭してクリアリーではないんですね。従来の日本語訳も大変みんなそうです。まことに、何じゃねえ、ちょっと、真理を言うんだと。地上でつなぐことは天でもつながれる。どうこう。で、ここでわかります。ここの、あれは、要するに祈りなんですね。この地上で祈るならばですね、天でも聞かれると。そういう意味のことをこういう表現でしているわけです。ですね。祈りの神の国の鍵を持っている。あるいは祈りが聞かれるんだと。そういう意味で天の国、神様の国の鍵を与えられると。天の国の鍵と途端に分かりにくくなりますが、祈りが聞かれる。しかもですね、ここのうち2人が、たった2人でも心を合わせて求めるならば、これは天でも聞かれると。天の閉じられたと開かれると。開かれて聞かれるんだと。この二十節もそれですね。十九よ二十。こういうふうに聖書ではっきり、一人だけの祈りで大丈夫っていうことは言われてなくて、共同体としての祈りの重要性はいつもこのように言われているわけです。その点では、一人でも深い山の中で、黙想して悟りを得るという姿勢とは相当違ったものがあるということは言えますが、二人でも心を一つにして祈るならば、天の地叶えていく。これを天でも解かれる、あるいはつながると、そういう表現で言い換えているわけですね。要するに祈りの重要性、祈りは聞かれるということを、私たちは普通天の国の扉なんて閉じられて、言うても言っても聞かれない、開かれないではないかと、開けごまとかいうふうにですね、いくら祈って聞かれないではないかと思いがちだから、イエス様は言ったわけです。普通の人間、普通の状態で分かることは言われない。究極的な到達点をいつも聖書は言っているわけです。私たちが本当に到達するならばですね、確かに心を合わせて祈るならば、天で閉じられた鍵を開けたように開かれるんだと。そしてまた、悪の力が迫ってきた時に、それをですね、神様がその悪の力を、いわば鍵を閉めて入らせないようにするように、鍵を閉めると私たちの心にも入ってこない。他の人にも心から祈るとですね、悪が閉まってても入ってこない、鍵を閉めると。そういうふうに祈り、切実な祈りですね、は聞かれるんだと。神の前でも、天の国っていうのは天でも聞かれる。そういうことであって、このところでもですね、18の20節だけ、20節だけがよく取り出されるんですけど、その前から続いてるわけですね。このようにして私たちはさまざまな、この世の非常に、闇のような出来事、戦争とか人殺しとかいっぱいあってきたんです。その前に天の扉は閉ざされてるんじゃないかと、聞かれないではないかと、誰でもがその疑問を持つ。それをイエス様は打ち破るためにこのような表現を使われたわけですね。で、確かに私たちの心、罪を許してくださいと、過去の様々なこと、心から祈れば確かに許される。天でも聞かれて許していただける、信じることだけですね。で、まず自分の心の深いところで閉じられていたものが開かれたと、もう許されないと、自分の罪はもうどうしようもないと思ってたのが、それが不思議なことに許されて、開かれて、その罪が清められたと。そういう経験があると、こういうことも本当に信じられてきて、歴史の中で、あるいは周りの人たちの中で、確かにですね、20年30年してすぐに開かれるとは言われてないんですね。時には鍵が閉まってる意味ある。30年40年経って神様のご意志によってその鍵与えられて開くと、そういうこともよくあるわけです。で、私たちはすぐにこれ祈って、えいって言ったらすぐに聞かれるような思い込みですが、神様のご計画とは、我々の考えとは違うわけですよね。だけど、 時はいつかはわからないけれども必ずこれ聞いてくださっておると、まあそういうことをですね、こういうちょっと分かりにくい表現だから他の箇所を照らし合われたよりはっきりする祈りのことなんだということなんですね。そしてその音はイエス様は神と同じお方だと信じる、その信仰、そういうこととつながってるんだということを今日の箇所は示しているということです。はい、以上です。では一言祈ります。神様、今日もあなたの許しまた恵みによって集まることができ、この永遠の真理の一端を学ばせていただくことを感謝します。どうか私たちそれぞれいろいろな罪また重荷を負っているものでありますが、どうかあなたの憐れみによって私たちを本当の意味で、罪からの解放されたものとして、あなたの前に会うものとして、また天台の鍵をいただいているものとして、いつも天の扉を開き多くの人たちが入れますようにと願う心を絶えず持って、また働きかけることができますように我々一人一人を導いてください。皆によって感謝をしてお願いをいたします。アーメン。